聖書を朗読いたします。今朝はテサロニケ人への手紙第1、5章12節から28節となります。新約聖書の箇所で413ページ、第3版では400ページとなります。テサロニケ人への手紙第1、5章12節から28節。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛をもってこの上なき尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠惰な者を諭し、昇進な者を励まし、弱い者の世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。ただしすべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。あらゆる形の悪から離れなさい。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように。あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。この手紙をすべての兄弟たちに読んで聞かせるよう、私は主によって固く命じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。今朝はこの箇所より、御霊を消してはいけませんと題して御言葉を取り付けさせていただきます。まず最初にご報告ですけれども、昨日、開かれました秋の伝統コンサート、シャンソンの夕べでありますけれども、本当にたくさんの方々が、来てくださり、また素晴らしい小原さんの歌声と、伊藤さんのピアノによって、本当に素晴らしい時を過ごすことができまして、本当に良かったなと本当に感謝しております。またそこでいろんな方々ご奉仕してくださいましたけれども、本当にそのご奉仕にも感謝いたします。そのように私たちは本当に一緒に集って、素晴らしい交わりを持つ時もあるんですけれども、しかしこの長く生きれば生きるほど、いろんな人間関係のことで私たちは悩むことがあります。学校ももちろん、また職場ももちろんですけれども、自分の肉親、血がつながっている人たちの間でさえも、また親戚同士でさえもいろんなことでトラブルが起きます。で、じゃあ教会はどうなんだろうか、教会だったらもうそんなことはないんだろうかと、期待してくるわけですけれども、そして私たちは同じ神様を信じる、クリスチャン同士であるから必ず、お互いに理解できるに違いないと、思うわけですが、しかし意外にそうではないという現実に直面をいたします。そういう経験をされた方も多いではないかと思うん で、今朝も続いてこのテサロニケ人への手紙を開いております。まあ、少しあらすじを振り返りますけれども、この教会は主の再臨を待ち望むという点では、まあ、素晴らしいものを持っていたわけですが、しかしやがてこの教会は激しい迫害にさらされてまいりました。そうしますと、その中から教会の中から、再臨はもう間もなくやってくるんだ、その間もなくというのは、まあ、数年以内とか数ヶ月とか、まあ、おそらくそういう時間を具体的に考えて、だったと思いますけれども、そういう人たちが現れます。で、まあ、そこまではまだいいんですが、そのことでもう、じゃあ私たちは働くことをやめて、主の再臨を、待ちましょうと、まあ、それがクリスチャンの正しい姿なのかというわけです。まあ、もちろんそれは極端なことであります。で、パウロはそのような問題があるということを聞きまして、この手紙を書いたわけです。もちろん主の再臨を待ち望むことは素晴らしいことであるけれども、同時に私たちが日々暮らしているこの毎日の生活、ちゃんと地に足をつけて、すべきことを忠実に行い、身を慎んで歩みなさいと勧めました。まあ、それが前回までのあらすじであります。で、今日はこの手紙の最後のところを開いておりまして、12節で、兄弟たち、あなた方にお願いしますと言って、いろいろな、まあ、具体的なことをお願いしているわけです。で、私たちにとって、じゃあこれはどういうことなのか。これは2000年前のある教会の出来事、問題を取り扱っていますが、私たちにはどのような関係があり、また私たちはここから何を教えられていくのか、共に考えてまいります。で、今日の箇所を読んでいって、皆さん気がついたことがいくつかあるかと思うんですけれども、まあ、兄弟たちという呼びかけが何度か繰り返されているのに気がつくかと思います。まあ、25節の、兄弟たちというのは私たちのためにもということで、パウロのことはでありますけれども、同じ言葉が12節と14節に、まあ、このように兄弟たちという呼びかけをしております。で、じゃあこの兄弟たち、これは教会の人たちのことを指しますが、この人たちに対してパウロはどういったことを言っているのか。よく読みますと、12節から後に続く言葉と14節からの後に続く言葉は微妙に違っております。まあ、12節では、まあ、分かりやすく言えば、あなた方にこれこれのことをするようにと切にお願いしますという、そういう言い方なんですね。まあ、パウロ自身が身を低くして、お願いをしているという、それが12節13節であります。ところが14節の方は、あなた方に進めますと、まあ、いうところはいいんですが、この後の言い方なんですけども、何々をしなさいという、まあ、命令的な口調で言っているんです。ということは、12節、13節と14節以降は語り方が変わる。なんで変わるかと言いますと、2つのグループに向けてパウロは語っているんだということになります。まあ、12節は指導される側の人たちと言っていいでしょう。そして14節以降は指導する側の人たちに向けて、それぞれ言葉を変えてパウロが手紙を書いている、そういう見方ができると思います。それでまずこの12節13節、まあ、指導される側の人たちにどんなことを言ったかでありますが、 その12節13節をお読みいたします。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。この箇所、一言で言えば何だろうか、なんとなく教会の指導者を尊敬しなさいというのは、そういうふうに聞こえるわけですね。なんとなくというのはそう書いてありますね。尊敬を払いなさいと書いてあります。で、そうか、じゃあ私たちはここから何を学ぶかといえば、信徒は牧師を尊敬しろと言っているんだろうか。そんなふうに早がってしないでいただきたいと思います。私がそれを言いたくてここを強調しているわけではありません。ここを、もう少し直訳しますと、こんなふうに言っております。教会の中でこんなふうに労している人たちを尊敬するようにお願いします。そしてお互いに平和を保ってください。何々しなさいではないですね。やっぱりそのようにお願いしますと、先ほども言ったように身を低くしながらパウロお願い語っております。じゃあ今度は14節以降、指導する側の人たちにはどのようなことを言っているか、その中の14節だけを今お読みいたします。兄弟たち、あなた方に進めます。怠惰なものを諭し、小心なものを励まし、弱いものの世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。ここでも先ほど言ったように、ここは何々しなさいなんですね。怠惰なものを励ましなさい、諭しなさい、小心なものを励ましなさい、何々しなさい、何々しなさいという言葉を何度も重ねて語っているところであります、つまりこれだけ強い、先ほどと違って強い言い方をするというのは、その指導する側の責任がそれだけ重いのだと、ただ尊敬 をあなた方はいただくんですよではない、それなりの責任がちゃんとあるんですよということであります。ここで私たちがこのパウロのこの進めたり、あるいは命令したりする言葉の中から、このテサロニケ教会でどんな人たちが問題となっていたのかということが浮き上がってまいります。その14節のところで、怠惰なものを諭しなさいとあります。つまり怠惰なものと言えば、これはこういう人たちのことだということが了解できる人たちが、いたわけですね。おそらくこれは具体的に言いますと、先ほど言いましたけれども、厳しい迫害を受ける中でだんだんと偏った終末論ですね。再臨は、主の再臨は近い、それはもう来年かもしれない、来月かもしれないと、こう間近にその再臨の日を具体的に叫び始めて、仕事を辞めてしまった人たちであります。その人たちのことを、怠惰なものと呼んでいるだろうと思います。あるいは、昇進なものというのも、おそらくそれに関連しておりまして、厳しい迫害を受けてもうどうしたらいいんだろうかと不安に駆られて落胆してしまう、あるいはもう信仰から離れそうになり、またもう教会に行くことを避けようとするような人たちのことを言っているかもしれません。そのような人々を何とか励まそうとしたわけであります。で、教会の中にはきちんとパウロから教えられた信仰を守る人たちと、このように極端な方向に走る人たちに2つに分かれまして、お互いの間でお互いにいろんなことを言い合っていたようであります。で、そこでトラブルが起きました。 まあ、この問題はテサロニケ教会に特殊な事情でありますけれども、しかしやはりどんな教会でもトラブルのない教会はないと言われております、いろんなことで、この行き違いが起きてしまう、あるいは官庁の対立が起きてしまうということが、まあ、避けられないわけでありまして、ここの話よく考えますと私たちにも身近な話になってまいります。まあ、そんな時一体どうしたらよいんだろうか、おそらく皆さんはそういうことが起きた時考えると思います。でここにはいくつかの、まあ、いくつかというかたくさんのパウロがこうしなさいああしなさいという言葉があるんですけれども、まあ、その中から代表的と言えるかどうかは別として、おそらくこれがあるならば、他のことは、また自動的にできるようになるんだろうと思われる19節の御言葉に今日は注目をいたします。ですから他のことはほとんど触れることはないと思います。御霊を消してはいけません、でこの御霊を消してはいけませんというのは先ほど言った2つのグループの両方に言っていると思われます。片方にだけ言っているのではない、教会の皆さん御霊を消してはいけませんとパウロは言っています。じゃあこの御霊を消してはいけません、まあ、まるでろうそくの火が消えるかのような例えで語っていますけれども、御霊の火を消すというのは一体どういうことかね、もうこれ一言二言でしか書いてありませんので、もう少し具体的に説明がないとそれは消しちゃいけないというのは分かるけども、じゃあどういうことなんですかという説明が必要であります。いやそもそも御霊とは何かというところが始まりなきゃいけません、ここにもその御霊とは何かって一切説明がなくって、もう教会の人たちはみんな分かってますよねという前提で語っておりますが、多分教会に来て最も分からない、最後まで分かりにくいと言っていいでしょうか、この御霊あるいは聖霊という言葉でも言いますけれども、この、御霊あるいは聖霊のことがおそらく皆さんにとってもうなんとなく雲をつかむような話になっている人もいると思うんです、私がそうだったわけですね。教会に来ると聖霊とか御霊っていう話は、なんとなくみんなが分かっているような顔で言うわけですね。今さら、御霊って何ですかって聞くわけにもいかないので、こちらも分かったふりをして教会生活をしていたということがありました。まあ、改めてじゃあ御霊とは何かをもう一度確認したい、まずそこから確認してまいります。でそのことについて最もよくパウロ自身が、まあ、説明してくれているのは、ローマ書8章だろうと私はいつも思っております。で、皆さんの主語のアクアラインのところにこのローマ書の8章の、御霊に関するいくつかの箇所を取り上げて印刷しましたので、それを、まあ、参照しながら聞いていただきたいと思います。でまずその中のローマ書の8章24-25節の御言葉を、お読みいたします。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。でここに聖霊の話はまだ出てまいりません。ここでこの望みというところがまず注目点であります。途中からここを印刷しましたので、望みって一体何の話ですかということですけれども、これは前後の文脈から私たちの体があがなわれるとき、あるいはそのことはつまり主の再臨の日のことを指しております。その主の再臨を待ち望むというその望みであります。で主の再臨はまだ起きておりませんが、当然誰もまだ見た人はいないわけです。 見えないけれども忍耐して待ちなさい、あるいは待つのですと、このローマ書で言っております。まあ、これが私たちクリスチャンの姿であります。その主の再臨の日を待ち望みなさい。しかしここで一つ、まあ、問題と言っていいんでしょうか、課題がありまして、その最後にありまして、忍耐して、待ち望みま す, です、ね、見えていない、まだ誰も見たことのないものを、まるで、見えるかのようにして忍耐して、待ち望むんですということが書かれているわけです。で、ここで忍耐という言葉が出ています。で、忍耐が得意な人はまずいないだろうと思います。できれば忍耐はしたくないというのが私たちの本音であります。つまり忍耐に耐えられない人は、この望みを失ってしまうんだ、だからあなた方はもう歯を食いしばって、なんとか頑張ってその日を待ち望みなさいと言っているのかな、いやそれだったらちょっと私はもう自信ないなという方がいるはずです。安心していただきたいんですが、そこでちゃんとした力強い味方がいますよということが次の26節に出てまいります。ローマ書8章の26節のところをお読みいたします。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださいます。私たちは忍耐して待ち望むのですが、その時御霊という方が、そして弱い私たちってちゃんとパウロさん言ってくれましてですね、決して私たちは強いものばかりだと思っているわけではないんですね。弱いんだあなた方は、一人で、あなた方が一人一人頑張って、忍耐せよと言ってもそれは無理なんだということをちゃんと神様は知ってくださって、それで御霊を私たちに与えてくださって、御霊が私たちを助けてください。具体的には、言葉にならないうめきを持ってで取りなしてくださっているんです。ですから御霊がもしなくなってしまえばこの忍耐することができなくなる、ということですから、パウロが御霊を消してはいけませんということは、その理由が納得できるわけです。私たちはこの御霊なる方がいなければ望みを失ってしまうほど弱いものなんであります。で、まあ、そこまでは分かったとして、その御霊を消すというのは具体的にどういうことですかということを見る前にさ、でその御霊なる方、聖霊なる子なる方は一体どこにいるんでしょうかということをちょっと触れておきます。どこ か, なんか空気のように、あるいは何か御霊とか霊とかに書いてあるので、幽霊のような存在なんでしょうかという方もいますが、一体どこにいるのか、あるいはいつこの方来られるのか、全く、匂いも姿もありませんので分からないわけですね。その分からない、御霊が分からないという原因の一つが姿が見えないというところにあるわけです。父なる神様は、天におられるんだ、子なるイエス様は私たちのところに人となって来られたので、ますます具体的によくわかるけれども、聖霊は一体どこにいるんでしょうか。消してはいけませんというけれども、どこにいるのかわからないので、消し方もというか、その消さないようにするというのはどういうことかもわかりにくい。結論だけ言いますと、実に簡単でありまして、この方は、聖霊という方は私たちのうちに住んでおられます。で住んでいるんですよ、一人一人のうちにと言われても、おそらく皆さんは実感がないと思います。ほとんど実感がないんですね。私のうちに聖霊という方がいるんだろうか、 こんな汚い私のうちに神様がいるなんて到底思われないという方もいらっしゃるでしょうし、もっとこの聖霊という方が働いているのをもっと感じたいんだけれども、どうしたらいいんだろうかという言い方をする方もおります。なぜ分かりにくいかという、2つ目の点ですけれども、姿がないという1つ目と同時に、この方は私たちのうちに住んでいるんですが、私たちも、心とか精神とか魂とか霊とか、いろいろと私たちの内側のことを言いますけれども、その内側の部分にほとんどぴったり重なっていますので、どこが自分の部分なのか、どこからが神様の聖霊であるのかが実は区別が難しいんだろうなと思っております。これが私の実感であります。なので聖霊が本当に住んでいるかという実感が湧きにくいだろうと思うんですね。でもとにかく私たちのうちに住んでくださいます。で、じゃあその方は一体どういうふうに私たちに作用していくのか、それをこれから見てまいりますね。聖霊なる方は私たちを助け、そして私たちのうちに住んでおられます。じゃあこの御霊を消すというのはどういうことでしょうか。具体的な例として、このテサロニケ教会の問題を見ていきます。何度も繰り返しますが、迫害が激しくなっていった時、もうこの苦しみを多い日々を、忍耐しながらもう暮らしていくのはもう嫌だ、それよりももう死の日を待ち望むべきなんだ、いやもう死の日は必ず、神様は私たちを救ってくださるはずだから、死の日は近いのだ、そのようにしてもう仕事を辞めて、私たちは死の再臨を待ち望むというその、姿こそクリスチャンとして、清い生活をするということだと、そういう人たちが現れましたけれども、パウロに言わせれば怠惰な者たちと呼ばれる人たちが出会います。一方、そういう人たちを見て、いやそれは間違っている、どんなに辛くても毎日を丁寧に歩むべきですよ、あなたは身を慎んで歩むべきではないでしょうかと、訓戒し指導した人たちがおります。当然そういうことをしたはずなんですね。ところが、その一方の怠惰な者たちと呼ばれる人たちは全く言うことを聞かなかったようであります。でそうすると指導する人たちはどう思うでしょうか。これだけ説得しても人たちは頑として譲ろうとせず、いやむしろますます教会を混乱させていくんだ、もうあのような人たちは教会に来るべきではない、と、そういうふうに思うわけですね。そこでそういう感情の対立が起きますから、それがトラブルになるわけです。だからパウロが手紙で言うわけですね。すべての人に寛容でありなさい、誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさい、あなた方は相手が言うことを聞かない、納得してくれないということから、そんなふうに怒っているけれども、悪に対して悪を返すようなことはしてはいけない、つまりそのもしそれを続けるならば御霊の火を消すことになるのだということになります。じゃあ一方のその指導される側の人たちですね、あるいは怠惰な者たちと言われる人たちですけれども、指導者の訓戒いや、そういうものは聞かなかったわけ、聞こうとしなかったわけです。いや、聞こうとしないばかりか、おそらく、かえってその指導する人たちの言い分を聞いて、その信仰をバカにしていったんじゃないか、軽く、見ていった、あるいは軽蔑していったのではないかと思うんです。自分たちは 主の再臨の日を待っているんだ、清い生活をしているんだ、目の前のその働くというような細かいあのちまちま生きたようなことで、身を汚すようなことは私はしないと、まあ、おそらくそんなようなことを言ってかえって指導者の信仰を軽蔑していった、まあ、だからパウロが言ったわけですね、13節でその働きのゆえに愛をもってこの上ない尊敬を払いなさい、またお互いに平和を保ちなさい。でこの人たち最初は本当に信仰の熱心から始まった、純粋なその思いから始まったことだったと思うんです。けれどもそれがだんだんだんだんこう、何て言うんでしょうか、極端な方向に行き始めた時に、互いに尊敬することを忘れてしまった、あるいは互いに、その相手に対して、憎しみやその悪い感情をぶつけるようになっていった。この人たち、このようにして、いつの間にか御霊の火を消す方向に走ってしまいました。じゃあその時御霊なる方は一体何をしていたんでしょうか。表向き目に見える形では、この教会の人たち自分の意見を、互いにぶつけ合って、対立しているという、そういう場面が目に見えるわけですけれども、御霊なる方は目には見えませんけれども、一体何をしておられたんでしょうか。さっきのローマ書のパウロの話から言えば取りなしておられたはずであります。あるいはそれは人の心に語りかけていたということでもあります。そして誰もがこの教会に来ていたクリスチャンたち、誰もが指導される側する側どちらの側でもそこの御霊の語りかけを聞いていたはずなんです。あなたは今何をしているんだろうか、相手の言葉を聞いてどういう反応をしているんだろうか、それは正しいことだろう、間違ったことだろうか、それはもしそれが、正しくない反応だとするならばそれはどこから来ているんだろうか、もしかしてそれはあなたの罪から、出てきている言葉ではないのか、まあ、そういう御霊の語りかけがあったはずであります。しかしそういう言葉ってなかなか聞きたくないわけであります。どこまでもその御霊の語りかけを無視していく、いやもうそういう声は聞きたくないと言って自分の声を荒げていきます、もっともらしい理由をつけて相手をやり込めようとする方向に行くわけですね。まあ、そんなことを繰り返していくうちにだんだんだんだん御霊の火は、少しずつ小さくなり、やがてその光が消えていく、まあ、これがそのテサロニケ教会の様子であります。じゃあ私たちはどうするんでしょうか。最初も言いました、私たちが経験する中で最も厄介な問題、つまり人間関係のトラブルであります。相手から思いがけないその攻撃的な言葉を聞いたりするとき、私たちは思わず身構えて鎧を一緒にしてつけるわけですね。自分の身を守るために鎧つける、いやそれ以上にまず相手を攻撃することが一番の守りなんだということで、激しい言葉でまた相手に応答していくということがあったりいたします。なんで私はこんなことを言われなきゃいけないのかと相手を非難し、そしてまた相手の あれが悪いんだこれが悪いんだという、その欠点を挙げつらっていくわけです。でそういうまあでも少し落ち着いた後で、でも自分の反応はあれで良かったんだろうかと、なんとなくこの自分の中にある罪のうずきを感じることがあります。 それでもなお、いやいやいやいや、やっぱりあの相手が悪いんだ、あの人のこれこのことあのことが、問題トラブルの原因で、私は全く悪くないのだと、自分を正当化していきます。しかしなお神様は語りかけるわけです。御言葉を通して私たちの罪を示そうといたします。そして徐々に無視していた自分の中にある罪に真正面から向き合わなきゃいけないんだと迫られてまいります。その時私たちのうちに働く御霊の働きの火を消してはならないと考える人は、どんなに苦しい作業であってもこの御霊の助けをいただくことに信頼しながら、この罪に向き合うという方向に軌道修正していきます。そのようにしてやがて私たちは神様からのその清め、悔い改めですね、私は相手を非難してばかりいたけれども、私は正しいとばかり言っていたけれども実は違っていた、むしろ私のこの罪の、があるからこそ私は相手を傷つけていたんだという、いろんなそういうことを通して私たちは悔い改めに導かれます。いつもこんなことがあると本当につらいわけですけれども、でもこれがある起きていくわけであります。そしてこれがクリスチャンとして生涯かけて私たちが行うべき歩みだということも知っております。人間関係のトラブルが続くと、いやどうしてこんなことが次から次と起こるんだろうか、こんなトラブルが起きないような何かいい手っ取り早い特効薬のようなものがあればいいのにと思うわけであります。しかし世の中にそういうものはないわけですね。もう聖書の最初から、私たちがなぜ人間関係のトラブルを抱えるようになったのか、まさに私たちの罪が原因なわけです。その罪のことを取り扱わないで、何かこの薬さえ飲めば誰とでも仲良くなれるというそういうものがあるはずはないんですね。だから私たちは地道に聖霊の助けをいただきながらこのような作業をしていくわけです。なぜするんでしょうか。何か意味があるんでしょうか。23節にこのような御言葉があります。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。でこの御言葉は、主の来臨の日に私たちは完全に清められるんだ、ということが書かれております。でそこからですね、想像することは、私たちは一気にそこで清められていくんだ。私たちは汚れているけれども、その日私たちは完全に清められて、新しい体をいただいて、御国に入るんだと、そういうふうなふうに思うわけで、もちろんそれは間違いではありません。そのようなことになるんですが、じゃあ、清められるということは、その主の再臨の日に一気に全て、起こり、他では起きていなかったのかというと違うわけです。今見たように私たちは日々の歩みの中で清められているんです。その作業を私たちは御霊の助けをいただきながらしております。一気に清められるんだから別にいいじゃないか、今この地上で生きている間そんなことは何も考えないで、楽しくしていればいいんだ、どうせ後で清められるんだからと、開き直る方もいるでしょう。でもそれはちょっと違うんだろうと思います。私たちは多分どこかで疑問を持っていると と思うんですね。まあ、最初に教会に来た時はなおさらそう思ってですね、主の再臨は本当にあるんですか、誰も見たことがないってパウロさんが言いましたね。で、忍耐して待ち望みなさいっていうぐらい、この主の再臨というのは、待つというのは大変なことなわけです。それぐらい、先のこと、あるいは見えないことをどうやって、信じられるのか、本当にあるんでしょうか、何か証拠を見せてほしいんですがと言う人もいるでしょう。まあ、証拠があったらね、誰もこれは悩まないわけですけれども、しかし神様はやっぱりすごいっていうか素晴らしい方であります。証拠というんでしょうか、まあ、直接の証拠ではないかもしれないけれども、それに結びつくことを神様はちゃんと見せてくださっているんですね。どういうことか、まあ、私ここの箇所を準備しながら本当に教えられたことでありますけれども、私たちは不完全かもしれないけれども、とにかく御霊の助けをいただきながら、あるいは御言葉を通して自分の罪と向き合っていきます。そして少しずつですが清められてまいります。しかしっていうか、実はこれが主の来臨が確かであることの証拠であります。こう言いますと何を言ったらな、全然結びつかないんじゃないかと思うかもしれません。根拠はその次にあります。神様は無駄なことをするんでしょうか。私たちは生涯かけて清められますけれども、しかし死ぬまで、私たちは完全に清くなることは絶対にありません。もし誰かが私は完全に清くなりましたという方がいるならば、イエス様はいらないわけですね。私たちはどんな人でも、どんなに偉い人でも、どんなに素晴らしいと思う人であっても、完全に清くなって、いくことはできないんです。そのまま、まあ、汚れというもの、罪を残して、死ぬしかありません。これは無駄な話ですね。地上の人から見ると、なんだ、完全に清くならないなら、なんで私たちは毎日努力するんですか。無駄でしょ、ということでしょ。でも神様は無駄なこと一つもない、この世界を見れば分かるんですね。無駄なことは一つもない、全てが完璧にできているんです。ということは、私たちに聖書を通して、このように御霊を消してはなりませんと命じることは、このことは絶対に無駄にならないということを言っている。完全にあなたは清められる日が来るんですよということを言っているから、御霊を消してはいけないと言います。ということは、主の再臨は必ずあるんだという証拠になる。ですから私たちはどこか外に主の再臨が本当にあるかどうか証拠を見せてください、じゃないと不安ですと、どこか何か印を求めたくなりますけれども、自分自身が印になるんですね。もし私たちが日々この神様の前で清められるというところに目を向けていくならば、それが主の再臨の証拠になるんですよ。やがてこれは自分のことだけじゃない、他の人々への証にもなるわけです。なぜあなたがクリスチャンはこんなことをしているんですかと聞かれたら、こう答えられるわけです。本当にしてくれるんでしょうか。パウロはこう言いました。24節、あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。私たちが信じているこの神様、主イエス・キリストという方は真実ですから、必ずこのことを実現してください。私たちは御霊の助けをいただきながら、また忍耐をもって、待ち望み、また日々を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、信じたら全てが平和になり、もう人間関係のトラブルもなくなるのではないかと 当初幻想を抱いていたような気がいたします。でもそうではない、むしろクリスチャンになったからその人間の相手の罪がよく見えてしまい、また自分の罪も見えてきて苦しくなることもあり、また、この世で証ししなければと思いながら、いろんな人との人間関係のトラブルに遭遇し、また悩むことがたくさんあります。そんな時どうしたらよいのかと、本当に逃げたくなる私たちですが、あなたは弱い私たちですからと、御霊の助けを与えてくださっていることに感謝いたします。その御霊の火さえ消したくなる時がありますけれども、どうか私たちがその主の火を望みながら歩む時、この助けをいただきながら日々歩んでいくことができますように。見るべきは相手の弱さや欠点や罪ではなく、むしろ本当に自分のうちにあるものであることを本当にあなたは示します。そこに目を留めていくことこそが、あなたが再臨してくださるという約束の表れであるということを、あなたは聖書から教えてくださいます。どうか主よ、お一人お一人が、私たちは完全には清くはなれませんけれども、しかしその先にあるあなたのが再び来る日に向けて、一歩一歩身を慎みながら歩んでいくことができますように。どうかそのようにして、人の目には弱い私たちではありますけれども、実はあなたご自身の御言葉がこのようにしてこの地上に実現して いっている、そのような確かな歩みであることを、私たちはそこに目を留めながら歩みたいと願います。一人一人のうちに、その信仰を確かに与えてください。また、悩む時にあなたご自身が寄り添い、また御霊の助けが豊かにありますように。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。